でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、でそして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。でそして皆様のお相手は、
ラーメン大好き、ファッション大好きラーメンさんと、
ファッションはちょっとこだわりたいノブがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、どうしたんですか、いき
なりファッション。いや、あのね、今年から
は
あのラーメンさん、あのね、パーソナルコーディネーター、
パーソナルコーディネーター、
なんていうの、
何する人ですかそれ。
スタッフ、パーソナルスタイリスト、
パーソナルスタイリスト、要するに個人的にラーメンさんのことだけを面倒見てくれる。
そうそう、個人にスタイリストさんがつくってやつです。
なるほど。
をやったの、その知り合いの紹介でね。
やったってどういうことですか。何、その、
その年間契約の、
年間契約、
年間契約
するんですか。
年間、まあ、お金を払って、あの年に4回、
はい、
一緒にお買い物に行くんです。
あ、
兄ちゃんと
シーズンごとに行くわけだ、
うん、そう、20代後輩の兄ちゃんと
2
人でデートですわ、
はい、
小1時間
いや行って服買うわけでしょ、
うん、
まるっきりデートじゃないですかそれ。
デートですよ。
そんな男同士で行ってなんかワクワクするようなイベントなんですか。
いや確かに楽しいんですよ。だから前までもその服はね、そんな嫌いじゃないけど、いろんなところで買ったりしてたんだけど、一回ちょっと自分じゃない感性をちょっと入れてみたいなと。
なるほどなるほど。
でじゃあどうしようかって言ったら、じゃあプロに任せるのが一番だなと。
まあそうです
ね、持ちは持ち屋じゃないんだけど、
はい、
でそんなたまたまそういう人がいるよっていうのを知り合いから聞いて、うん、
ちょっと興味が出たわけだ。
そうそう、一回ちょっと紹介してくださいって紹介してもらって、まあ、その人は
美容師さん。
美容師さんで、そういうスタイリストもやってるっていう人で。で、美容師さんもフリーのスタイリスト、あの美容師さんで、
はい、
美容院のこの椅子を借りて自分のお客さんをカットするっていう人。
うんうん、
だからその、所属してないの、どこにも。
そういうお仕事があるんですね。
そうそう、なんか、あの、さすらいの。
こいつなんか腰にハサミだけぶら下げて。
そう。
渡り歩くみたいな。
うん。
あ、かっこいいね。
で、いつも、あのね、ラーメンさんは黒が好きだから、黒が多いんですよ。
あ、なんか気がつけばそうですね、
うん、
で黒いパンツに白いシャツ着て、
うん、
あのいるっていうイメージが結構あります、
うん、でだからそういう新しい風を吹かしたくて、でその人を頼むと、やっぱりね、今まではチョイスしたことのないようなものをね、
うん、
やっぱチョイスされるんですよ、
うん、
まず一緒に、買い物行くでしょ、
はい、
もうあらかじめ下見をしてくれてるみたいな、
うん、
その人が、
うん、
で、はい、はい、はい、ラーメンさんこれ、はい、ラーメンさんこれ、ラーメンさんこれって、で、軽く着てみて、で、僕はね、あえて決定権を持たないようにして、
なるほど、
うん、だからもうこの人の言うことをちょっと信じてみようと思って、
で、その彼のセンスをあの取り入れちゃおうっていう、そういう腹なんですな、
うん、で、行って、これって言われたものは、はい、これ、うん、はい、これ、はい、おいくらです、うん、ガーンみたいな、
なるほど。
だけど、自分で買ってた時もそうなんだけど、たまにね、買ったものの全然金じゃんこれっていうのが
あるあるあるある、
うん、
なんかノリで買っちゃうんですよね。
そうそうそうそう、
盛り上がって、
うん、で家帰ってみると、これなんと合わせばいいのよみたいな、なんと一緒にね重ねて着ればいいんじゃ、いいのこれみたいなやつが、だいたいシーズンに一人ずついるんですよ。
いますね、
服が
着回せないやつが出てきちゃ う。
だからそれを考えると、そうやって選んでもらった方が無駄な買い物がなくて、
はい、
でしかもそういう自分じゃない、まあ、プロの目から選んでもらったなんで、まあ、客観的に選んでくれてるわけでしょ、
うんうん、
このラーメンさんの顔となりを見て、
うん、
ああこいつにはこれだなみたいな選んでくれるわけ、
うん、
自分だとこれ似合うんじゃないかなぐらいの 買ったとしても、いや客観的に見たらあんたそれ全然似合ってないよっていうかもしれない。だから客観的な、ね、目を入れたかった。
なるほど、うん、でどうですかその結果というか、やって
みて結果ね、あの白いパンツ、今まで一回も買ったことない白パンツ、
ああそうなんですか、
うん、を一番最初の時に買った、あのこれを、でしかもね、あのジャケットとかはちゃんとしたところで買うんだけど、デパートみたいなところで買うんだけど、
はい、
もう白のパンツはユニクロでいいですよみたいな、なんでですかって言ったら、うん、いやこれ消耗品、白で特に消耗品なんで、インナーに着るものとか、うん、よく汚れたり、あと毛玉になるようなものはもうユニクロで十分です、今もうユニクロの今、なんていうかな、技術サイジングとか、はい、なんかわけのわからんこと言ったんだけどその技術も、あの生地とかもそういうのもだいぶかなりレベルが上がってきて、うんね、全然問題ないですよと、
はい、おっしゃる通りです、
うん、だからそういうものはインナーはそういうユニクロで済ませ、ジャケットだとか、うん、靴だとか、はい、そういった何かあのパワーがあるものはそういうところで用意してみたいなことで、
うん
うん、白パンツは、ね、意外と自分では絶対恥ずかしくて、あれはもう本当エルビス・プレスリーしか履かないものだと思ってたら、
なるほど、
白パンツ
意外とね、うん、使えるんですよ、使えるやつなんですよ白パンツ
ね、それ初めて知ったんです。それなんかも結構ね、ファッションでこだわりの持ってる男で、こう見えて
こう見えてですけどね、うん、変態メガネ野郎ですけど、
うん、
はい、こう見えてスーツはちゃんとしたところで作ってます。
うん、青山とかじゃない
ですか、青山とかじゃなくて、
うん、
個人的にこじんまりとやっている名古屋のですね、栄は錦っていうところにある、
お錦といえば飲み屋街、
飲み屋街なんですけど、その飲み屋街にひっそり、あ、そうでも問屋街もでもあるわけですよ、
生
地問屋だとか、
はいはいはい、
よくあの大きな何ですかね、
玄丹、
玄丹を売ってたりするところもあるし、うん、もちろんあの着るものだけじゃなくて、オフィス用品だとか、なんていうんですかね、あのお店で使う重機だとか、そういうのを取り扱ってる問屋さんも結構あったりするんですよ、あの辺、
うん、
まあ、もちろんメインはあの着るものなんですけど、
うん、
そこにひっそりとこう佇んでいる一軒のテーラーでいつも作ってます。
ということはオーダーですか、
フルオーダーで作りますね。なぜかというと、
はい、
スーツって、
うん、
これほどこれほど体に合ってないとカッコ悪いもんってないんですよ。
あ、ノブさん似合いそうじゃないもんね、なんかひょろ
ひょろっとして撫で方で肩狭いじゃないですか、
うん、
だから既製品まず合わないんですよ、うん、だからもう1から10まで全部採寸してもらって、まあ、とはいえとはいえですよ、
うん、
ある程度まあ型はあるので、
うん、
そこに持っていって、このここじゃもう少しこうこういう風にしましょうみたいな感じで、で、まあ、作る時は もちろんあのパターンからパターン起こしてもらって作るんですけど、
うん、
それでも体にぴったりなやつを作るんですよ、
うん、
もうそれだけでもうあの男度が 20% ぐらいは上がりますね。
おスカウターで見ると戦闘能力がちょっと上がってる
んですね。ポーンと上がるわけですよ、うん、やっぱりね、あのジャケットさっきもジャケットはこうちょっとパワーのあるやつは百貨店で買うみたいなこと言ってましたけど、
うん、
何にしても、うん、もうおしゃれの基本はあの自分の体に合うことです。
ジャストフィットですね。
ジャストどの辺がジャストかどうかはその人のキャラクターにもよりますけど、ぴったりがいいのかちょっとこう緩めにしたりとか、私の知り合いでですね、アメリカントラディショナル、まあ、いわゆるアメリカントラッド好きな人がいてて、その人は結構あのラフめに着るんですよ、
うん、
ちょっと大きめな感じに、
うん、
少しこう緩い感じで、
うん、
まあ、それはそういうのが好きな人だからまあいいんですけど、
うん、
イタリア男はですね、イタコはですね、
うん、
あのもう結構ピッチリとこう着るん でそこのテーラー の、うん、ご主人も、
うん、
毎シーズンイタリアに飛んで、
伊達男ですか、
伊達男ですよ、もう名古屋の伊達男、尾張の伊達男ですからね。
ジローラモみたいな感じ、
まあ見た目は完全に何その辺のおっさんなんですけどそのおっさんが、
うん、
イタリアに飛んで生地を買い付けてきて、自分で、
う
ん、自分が見立ててこうコネコネね生地を触ってみたりとかなんかするんじゃないですかね、
う
ん、
日本の生地とイタリアの生地で違うんですか、
あのね、
うん、
これちょっとファッションとはそのお洋服の話とはちょっと離れるんですけど、
は
い、私あの本業が、
はい、
本業があるんですけど、
うん、
本業の方であの建築材料を取り扱ってたりするわけですよ、
うん、
これあのタイルとかあるじゃないですか、
タイル、
はい、タイルってイタリアが世界の中でも一番
有名な
イタリアタイルって言うじゃないですか、はい、でも日本もあのすごく力を入れてやってきたんですよ、うん、戦後
うん、
で日本のタイルとイタリアのタイル何が違うのってよく聞かれるらしいんですけど、はい、まあクオリティはまあね、日本のが良かったり良くなかったりちょっと何をもってクオリティというか分からないですけど、まあ、日本のやつもそこそこいいのできるわけですよ、
はい、
ただイタリアのタイルを棚に持ってくるともう全然違うっていうんですよね。何が違うかっていうと、うん、もうそのセンスだったり色気だったり
あ
そういうものがもう全然違う、はい、あいつらの頭の中どうなってんだってもう日本の人がどんな逆立ちをしても、うん、彼らのようなデザイン色っていうのは出せないってねプロの人から聞きました。そうやって、うん、っていうぐらいなのでイタリアの生地っていうのはやっぱなんかこうキラリと光るものがあるみたいですよ。
同じ布なのにね。
同じ布なのに私はちょっとそこまでまだよく分かんないけど、
まあ、でそこでそのテーラーの人の僕の今ちょっと妄想がふっと膨らんだんだけどちょっとひげが生えててねちょっと白髪混じりのひげと白髪混じりの感じの、
はい、
ちょっとパーマがかかってた感じで、でこれが感じ、
はい、
首にあのメジャーを垂らしてるでしょ、首にかけてるでしょメジャーを、
はい、
そんなイメージなんですけど、
ひげはないし頭ももじゃもじゃしてないけど、うん、メジャーは下げてます、うん、そこのあのマダムもメジャー下げてますので
、
うん、もっと言うなら、うん、私も昔下げてましたもん。
なんで
仕事場でだっていろんなもん買ったりしなきゃいけないお仕事だったので、
うんうん、
だからまあ別にそこはどうかなって感じしますけど、
うん、
でもねやっぱりあのジャケットスーツと、
うん、
あとそのシャツは、うん、自分にジャストフィットするサイズのものを選んだ方がいいですね。
うん、シャツもどう違うんですか。
いやもうシャツ姿になれば一発で分かりますよ。あこれなんか あんまり考えてなかったなって。
あそうか、市販品既製品のものはいろんな人に合わせないといけないからちょっと余裕がある感じ、
ね、ありますね。
なんか袖の
そうそうそう、それでさっきユニクロの話したじゃないですか、はいはい、ユニクロっていろんな種類のシャツ出してるんですよ、
はい、
で今だったらプラス J とかなんかちょっとハイクラスな感じのレベルのシャツとかあったりするんですけど、
うん、
私ユニクロではめったにシャツ買わないんですよ、
は
あ、なぜかというと、
うん、
さっき言ったのと言ったことで、
うん、
サイズが合わないんです、
は
あ、袖が短すぎたりとか、
うん、
首が緩すぎたりとかなんだかんだいろいろあって、
うんうん、
ユニクロのシャツってね合わないんですよ、うん、だからね、うん、買えない。
そのねスタイリストさんが言ってたんだけどそのスタイリストさんもラメさんと一緒そんなに背が高いわけじゃないんですよ、
はい、
だからだいたい袖が長かったり丈が長かったりするらしいんですよ、
まあそうで
しょうね、肩幅はあっても、はい、でその悩みを伝えてよくいいのがあるんだけど、うん、どうしても丈が合わないと、
うん、
これどういうところで買えばいいんですか。いやそれを買えばいいんですと。ただそれをお直しに出せばいいんです、
うん、
裾を短くしたり、袖をこう短くしたりとか、そういうのをやってもらえば全然大丈夫です、
まあ、だったら最初からオーダーで作った方がいいような気しますけどね、
うん、だからそのデザインとかそういう色とかあるじゃないですか、だからそういうなんていうのブランドっていうかそのおしゃれな洋服屋さんのなんかそのデザイン的なところがあるじゃん。それを持っててこれと同じって作ればいいんだけど、それを表現しないといけないんですよ自分で、うん、フルオーダーだとこういう生地でこういうデザインでここはこんくらいの角度で絞ってとかそういうことを言えない、
まあ、そこはテーラーにお任せですよね。自分にピッ、うん、いい感じで合うやつ作って、今私がそうなんですよ。そこの錦野 の、うん、テーラーに行くと、
うん、
もうシャツの採寸全部私終わってるんで、
うん、
もう一枚シャツ新しいの欲しいなと思ったら、うん、電話一本入れるだけで、
うん、
この間と同じ生地でもう一枚作ってくださいって言うと、
うん、
出来上がってくるわけですよ。ちょっとここだけ変えてねみたいな感じで言うとぴったりなのができてくるんですよ。
あ今度そこちょっと行きましょうよ。もうちょっと教えてください。
あいいですよ。
ぴったりシャツを作りたい。
ぴったりシャツはね、うん、もう一個あれがあると他の着たくなくなります、うん、まさしくオーダーメイドでいい感じ
ですよ。首苦しくないですかボタン。
だから首を自分のいい具合に合わせるわけですよ。
あ
私は基本的に指一本プラスぐらいに設定してあるので、
もうあれが嫌なの、首をねこうもうプチってボタン止めるじゃん一番上のボタン、
はいはいはい、
だからそれが苦しいから一番上のボタンしないですよネクタイするときも。
あ
ネクタイで締まってるように見せる。
なるほどね。だからね五郎丸選手みたいなあんな太い首の人は、
う
ん、絶対もうオーダー品じゃないと
言え
ないんですよね。そういうのもあって、
うん、
自分の体に合わせてある、
うん、
ようにするのを着るわけですよ。
うん、
でもね、さっきユニクロの買わないって言ったけど、
うん、
あの一応持ってるんです。奇跡的に、
うん、
比較的サイズの合うシャツが見つかったんですよ、
うん、
あの同じユニクロでもちょっとずつ違うわけなんですよ、うん、サイズ感が、
はい、
でそれをあの選んで、だから毎回毎回ユニクロに行ってシャツいろんなものを取っかえ引っかえして試着して、
うん、
あもうこれもダメだったこれもダメだったこれもダメだったみたいな感じで、
うん、
すごい時間かかるんですユニクロに行くと。
でそのスーツはシングルですかダブルですか？
シングルです。私はもうスーツは絶対にシングルって決めてて、
うん、
でシャツはノーボタンダウンなんですよ。で胸ポケットも絶対なし、
は
あ、もうそれだけは固くなに決めてます。それはもう別に意味ないんですけど、うん、そういう自分のスタイルなんで。
そのね、スタイリストさんはダブルを勧めるんですよ。なんかダブルがおしゃれですよみたいな感じで、まあ、僕は別にどっちでもいいんですけど、
まあ好みだと思います。
ダブルというわけですね。今日は、
はい、
ダブルスープでおなじみの店のカップラーメンをご用意いたしました。
相変わらず芸術的なあれですね運びですね。私あのスーツの話しながら、うん、何のポッドキャストやってるのかだんだん分からなくなってきてました一瞬。はい、じゃあ現実に戻ってラーメンですね。
はい、
はい、これ名店の味シリーズなのかな。
これメーカーはどこですか？
メーカーは札幌一番。
札幌一番、
安心の札幌一番、はい、中華そば青葉、
青葉
中野本店、
中野本店、はい、
大盛り当社費麺 1.5 盛り、
1.5 倍、あ 1.5 盛り、
はい、でございます。
はい、
これは一体どういう物なんでしょう？
これは先ほども言われて、これあれですよ、お店の再現系のカップラーメンですね。
この青葉っていうお店があるんですね、
は
い、
これは東京の中野に本店があるあの中華そば青葉というお店があるんですね、
はい、
そこが、創業は1996年、
うん、
平成8年の10月ですね、
はい、
そこがこのダブル、さっきのダブルスーツじゃないですよ、
はい、
ダブルスーツじゃなくてダブルスープ。
ダブルスープってどういうことですか？
ダブルスープというのはですね、2種類のスープを混ぜて作ること、
はい、それは何？例えば豚骨ベースの上に醤油の返しを入れるとかそういうのとはまた違うわけですか？
動物系の出汁と、魚介系の出汁、
ほう、
それを一緒に炊くんじゃなくてそれぞれで炊くんですよ。
ほう、
でそれを調理直前で合わせて、
うーん、
で、醤油の返しを入れたりして完成させる。
なるほど。
このダブルスープの元祖と言われるのがこの青葉でございます。
もう
老舗中の老舗、名店中の 名店ですね。これ東京ではかなり有名なお店ですね、は
い、なるほど、
はい、
この 1.5 盛りってありますけど、
うん、
これもこの青葉の名物なんですか？いや、
それは名物じゃないです。
あ、そうですか。
これ多分、まあ、メーカーが
たくさん、
ね、ちょっと大盛りを出したかったんじゃないかなと思いますけど、
はあ、美味しそうな写真が載ってますけど、これどういうスープなんでしょうね。そのダブルって今説明がありましたけど、
ダブルスープ、まあ、これは何、さっき言った動物系のと、サバとか煮干しとかその和風のスープを合わせているダブルスープですね、
はい、今原材料見てますけど、はい、ポークエキス、豚油ってあるので、
うん、
こっちは多分その
動物系ですね、動物系ですね、
はい、でもう一つその魚介エキス、サバとか書いてあるので、うん、多分そっち魚介系なんでしょうね、
うん、
でこれを合わせたスープだということですな、
うん、まあ、この商品開発の時のこの資料があるんですけど、風味とコクを両立させたダブルスープ、
はい、
青葉の中華そばはね、東京ラーメンと九州ラーメン両方の良さを取り入れたものですと、
うんうんうん、
東京ラーメンは香り高い和風だしが魅力なんですね、うん、
なるほど。
だけどスープが淡白すぎて私には物足りなく思いました。一方、
はい、
九州ラーメンは濃厚なコクがありますが、私には匂いや油が強すぎるので苦手でした。
なるほど。
その両方の良さを合わせることができないかとそこで考えたのがダブルスープでした。これは九州ラーメンの豚骨、鶏ガラといった動物系のスープから油を分離し、うん、コクだけを残したスープとそれに負けないような濃い鰹節、サバ節、煮干しといった 魚系、魚系の、ね、和風スープ、うん、この2つを別々に抽出し丼で合わせたんですと。
ほう、
はい、
すごいなんか究極のスープみたいな感じですね。
現在はより安定した品質を守るために丼で合わせる形ではありませんが、ダブルスープのスタイルを今でも守っていますということですね。
なんかあの発想の原点がですね、うん、あの横浜の家系になんかちょっと似てますね。
そうそう、一緒一緒、はい、あそこも東京の、じゃ醤油ラーメンと豚骨ラーメンを足したらいいんじゃないかみたいな、
いやこんなコメントが出せるようになったのも このブログやってるこのポッドキャストやってるおかげですね。本当に
そうですね、
ちょっと私も若干ラーメン通になって
よく覚えてましたね、その
だって何度も聞いてるおもし暇つぶしになるからあれ。はい、蓋を開けて出てきたのが液体スープ、
はい、
後入れ液体スープです。
はい、
はい、
結構量ありますね、はい、
火薬ですよ、火薬はまあ、はい、あ、渦巻きナルトって久しぶりに見た、なんか、
う
ん、
まあ、東京ラーメンといえばこれですね、はい、
で、あのノンフライ、
はい、
ノンフライですね、これ
ノンフライ、おほう、細い平麺ですね、細くはないか、平麺太い、
うん、太いのかな、これ
入るかな、ちょっと太い系じゃない、
まあでも平麺ですよね、
はい、
はい、じゃあ、火薬をまず入れればいいのかな。
はい、入れてみましょう。
これ札幌一番でしたよね。
札幌一番です。
札幌一番って三洋食品？
三洋食品です、う
ん。この火薬の袋に三洋食品株式会社って書いてあるので、
札幌一番のことを三洋の会社は三洋食品ですね。はい、
切り口からビリッと、はい、火薬入りました。さあ、いつでも準備ができましたよ。
はい、じゃあお湯を入れましょうか、ね、
お湯沸いてますか。
はい、沸いてます。じゃあ、これを、
はい、
丼がでかいですね、なんか
1.5 盛りだっつぐらいですからね。たっぷりお湯を注いでおります。
はい、
はい、じゃあ蓋をして、これはあノンフライなので5分ですね。
はい、
で蓋の上にスープを置いて
5分測りましょうか。
測りましょうね。はい、5分経ちました、
はい、
ということで、はい、じゃあ開けてみましょう。
はい、まあ、まだスープを入れてませんからね、
はい、あ、この蓋の裏にその中華そば青葉中野本店のお知らせが書いてあります。
地図まで載ってますね。
地図まで載ってる、なんとご丁寧な、はい、
はい、
まだ味のついていないスープですな、これ。麺をほぐしていきます、はい、
せっかくなんで、宣伝しておきましょうか、
はい、
中華そば青葉中野本店、店主、これ何て読むんですか。
羽賀義則ですか。
羽賀義則の自信作、動物系と魚介系のスープを合わせたダブルスープの中華そば、はい、住所東京都中野区中野 5-58-1、アクセスJR 中野駅より徒歩5分、営業時間は10時30分から21時、売り切れまで、中野サンプラザ、サンプラザ中野から、南東にいたところにございます、
は
い、
我々は決してメーカーの回し者ではありませんが、
はい、
まあ、たまたまね、このラーメンに敬意を表してご紹介させていただきました。すごいドロッとしたスープが出てきましたよ、
うん、あ、麺も太い。
なんだろうこれ、何系のスープって言ったらいいんだろう。まあやっぱダブルですからね。
ダブルスープですね、これは。
ああ、
さあちょっと匂ってください。動物系の匂いと、
あ、カツオのいい匂いがする、
うん、早速いってみましょうか。
はい、じゃあ
実食ですね。
実食いきます。
はい、
いきます。実食、カツオのいい匂いがプンと漂ってきます。で、見てください、この具のシンプルなこと、
うん、
渦巻きナルトと、
はい、
ペラペラチャーシュー、
ペラペラですね、はい、
あとなんかネギっぽいのがこまごまと入ってるけど、は
い、
まあ
ほとんどいますか、
ほとんど、まあ、あの、あって誤差みたいなもんですね、これは、はい、汁いきます。おお、なんだこれは。
うん、初めての出会い系だ。その
初めての出会いだ、これすごい。サバ節ですね、これ。サバ節の、
うん、
あの香りのプンと出てくる出汁と、うん、でこのやっぱこのベースに豚がドスンと構えてますね、
うん、
豚の上にサバが立ってる感じ。じゃあ麺 ご自慢の麺いってみましょうか。はい、
どうすか。
イエス、
イエス出ました。イエスいただきました。
これはね、
うん、
確かにね、具はなくてもいいですよ。ごちそうな麺ですねこれ、うん、そしてこのスープ、あらすごい。
麺が弾力ありそうですね。見てて
もっちもち、うん、やっぱ太い、あの平麺で、平麺なのに太い、
うん、あ、それがうどんっぽくないですか。なんか
そういうことか、うん、まあでも確かにラーメンの麺ですよこれ、うん、あー、これはごちそう系ですね。
いきますか。じゃあラーメンさんも食べてみたいと思います。
あらすごい、
うん、匂いやっぱりあの魚介の匂いが、
うん、
やっぱ香りはその東京ラーメンのこの魚介の香りが強いですね、うん、
ものすごい立ってきますよね。
さあ、じゃあこれ飲むと豚もやってくるんですかね。じゃあスープいただきます。あー、二人ともいるね。
いるでしょ。
動物も魚もいる。あ、これ東京だ。東京によくあるラーメンですねこれ。うん、麺がねもちもちですね。本当に
もちもちでしょ。
何これ。いや、あの揚げ麺あるじゃないですか、よく食べる、
はい、
別物ですね。
そうですよね。
揚げ物がですね、揚げ物っていうか、あの何、フライ麺、揚げ麺が、60代の人のね、女性の肌だとすると、60代。これはね、もう間違いなく10代ですよ。もうもちもち、もう、ポーンって跳ね返ってくるような感じのもちもちと、この弾力。
ちょっと今、妙齢の女性リスナーの敵を回しちゃったんじゃないですか。
いや、違うんですよ。あの年代の方は、それなりに旨味をね、スープの旨味を吸収して、それなりの良さがあるじゃないですか。
うん、
だからこういうのが、あのその場合によってね、使い分ければいいんじゃないですかね。だから、
いや、でも明らかに、
うん、
ハイクオリティな麺ですよね、これ。すごいと思うよ。
いや、ちょっと具いってみましょうかね。シナチクがあるんで。
シナチク、どう
ですか？あ、コリコリシナチク。
コリシナですか？
コリコリ、うん。チャーシュー、これはね、よく名店の味系のチャーシューはかなりこだわったチャーシューが多いんですが、
でできますよね、それだけ
袋に入って。札幌一番さんにはちょっと山陽食品さんにも悪いんですが、生ハムぐらいの薄さです。これ向こうが見えそうなぐらい薄い
チャーシューなのに生ハム。
まあただね、味どうですかね。
ん？
ん？ん？
どう？
あ、なんか、ね、しっかり味がついている。
ああ、そうなんですか。意外とバカにできなかったですね、う
ん、なんか燻製じゃない、なんかね、独特の胡椒とか何かの風味が。あ、美味しい。んで、麺がね、高水麺なんで、
はい、
もうもちもちで、しかもツルツル、ツルツル入ってきます、もう。あの、ザラザラ感がない。
それがあれなんですかね、うどんとラーメンのいいとこ取りみたいな。
うん、これはね、二人ともちゃんと主張してる、
ね、ちょっとこれ、なかなか初めての経験な感じでしたよ、
うん、あの、似てるといえば似てるんだけど、前やったスガキヤラーメンあるじゃないですか、僕たち、名古屋の
名古屋の
郷土のヒーロー、
はい、
あれも一応ダブルスープなんですよね、
うん、
うん、とはまた、なんか似てるんだけど、ちょっと全然物が違いますね。
まあ、それは、あ、でもシナチクはちゃんと
コリコリするでしょ。
コリコリしてますね。
で、ここね、うん、油っぽくないじゃないですか、
全然。あ、ほんとだ。やっぱり、サバ節の、あの、魚介系の出汁がしっかり効
いてる。そう、前食べた、ね、あの、家系のやつは、表面に、ラードの層が、 5ミリぐらい乗ってたでしょこれはもう油はあんまり主張しない、ね、
これがあれなんですか、関東風なんですかね。
そうだから、さっきも言ってた通り、その九州の豚骨のその、うん、コクだけは残して、その余分な油とかは排除した、うん、
なるほど、
まさにそれですよ。
すごいな、うん、それをあれでしょ、あのそのさっきの店主の羽賀さんでしたっけ、うん、が開発してあのお店では出してた、出してるわけなんです
よ
ね。
そう、今じゃね、ラーメン好きの中ではもうダブルスープっていうのはもう当たり前の中の当たり前の言葉なんですけど、うん、そのダブルスープを最初にやってるのがこの人なんですね、
うん、あすごい。これはなんて言うんでしょうね、ほら私そのさっきも言ってたけど、さっきも以前も言いましたけど、うん、ラーメン家で作るときはいろいろ野菜入れたりとかするって言ってたじゃないですか、うん、まあそれは一つに子供に野菜をいっぱい食べさせたいっていうのと、うん、やっぱりこうラーメンってほら麺がもちもちツルツルしてるけど、こうシャキシャキ系のこうやっぱアクセントって欲しいじゃないですかね、
うん、
そうなるとやっぱキャベツだったりもやしだったり入れるのがいいかなと思うんですけど、この青葉食べてみて何が合わせられるのかね、思いつかないんですよ、うん、なぜかというと、うん、スープと麺があまりにもこうなんていうんですか、
バランスがいいでしょ、
バランスがよくって、うん、それだけでもごちそうな感じになっちゃってるから、うん、もうそれだけを楽しむっていうのが、それを楽しみたいむべきかなっていうふうに思ってしまって、これに何かを後から乗せようとか別鍋で作ろうとかっていうふうには思わないですね。それぐらいちゃんと作られてる感じがしました。
うん、
もうラーメンさんも思わず無口になってしまうこの美味しさ、
完食美味しい、
すごいですね。
うん、
でもこれもあれでしょ、その名店の味系のラーメンということで、いずれ消えていくわけでしょ、お店から。
そうです。
だから今のうちに味わっておくのがいいですね、う
ん、
これ。
いや、ちょっと東京行く機会があったら、ちょっと青葉食べに行かないかんですね、これね。
うん。いやいやいや、本当に素晴らしい完成度でした。
うん。
それでは、札幌一番中華そば青葉中野本店麺 1.5 盛り、これをラーメンさんの言葉で総括していただきましょう。お願いします。
はい、今日のこの中華そば青葉 1.5 盛りですが、
はい、
これはカップラーメン界のヘルミッショネルズです、
はい、ヘルミッショネルズっていうと、あれですよ、ネプチューンマンとビッグザブドウ。
正解です。ネプチューンマンとビッグザブドウのタッグチームの名前です、
はい、
もう分かるでしょ、
クロスボンバー、
クロスボンバー、
はい、
だから、もうそれほど力を持ったこの、ね、鳥と、はい、あ動物系と魚介系が合体した時の強さたるや、
強さたるや、もうクロスボンバー級ですね。
そう、もしくは
もしくは
これはカップラーメン界の、
今回2発目
いきますか、ザ・ロード・ウォリアーズ、
アニマル・ウォリアーと
ホーク・ウォリアーよく知ってますね。
まあとにかく、はい、強力なタッグだということ
で、そうなんです。まあ鶴竜コンビ、
はい、もう次から次へと出てきますね、
はい、それは鶴竜というのはジャンボ鶴田と天竜源一郎のコンビのこと、
はい、
はい、もしくは BI4 ですね。
もういいですよ、
はい、猪木と馬場、はい、まあとにかく
そういうことです。強力なコンビだと、
はい、強力です。これ
はは、しかしよくうまいこと両方のいいとこ取りで作ったもんですね。
ねえ、だ多分その天さんのご苦労がねすごくあったと思います、これは。
なるほど、はい、じゃあその店主さんのご苦労に敬意を表して、
はい、敬意を表して敬礼します。今、はい、僕は今敬礼してます。今
はい、しております。本当にしてますよごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ではエンディングでございます。
エンディング、
今日は何の話してたんでしたっけ、
ファッションです。
ファッションですね、はい、だいぶいろいろ話し込んじゃった感じでしたけど、まあいただいたラーメンも大変美味しくって、
いやこれね美味しかったですね。
良かったですね、うん、またこういう名店系もどんどん紹介して、
札幌市場やるときやりますね。 最近ほら札幌一番じゃ美味しいんですよ。ただあのエッジの効いてるシリーズ最近ちょっとブレてたじゃないですか。なんかあの札幌一番塩ラーメンにわさびを入れたやつとかね。
あれはちょっとね、まあ前も言いましたけど、うん、あれはないですね。あれは私辛いの好きだけどちょっと違うと思ったもん。
いやいやいや、やっぱり札幌一番大手だけありますね。
本当ですね。
やるときはやるんだぞ。
やるときはやる。
なめんなよと。
はい。
なめんなよラーメンインデックスやろうということで。
向こうは私たちのことなんか全然ね、滋賀にもかけてないでしょうけど。
ちょっと待ってください。もしこれ業界の人が聞いてたらどうするんですかねこれ。
いや別にどうも思わないですよ。だってそんなラーメン食べてなんかいろいろ言ってる人なんて5万といるじゃないですか。
うん、決して私ども賄賂を送ってもダメです。
いいこと言わないですからね。
はい、
本音しか言わないですから。
そうです。
本気でレビューしてますから。はい。ということで、はい、これからも引き続き皆様、ラーメン業界の方々もぜひ
ぜひ聞いてください。本当は皆さんのおかげで私たちこうやって番組もできますし、本当に感謝しております。
はい、ということで、今週もお届けいたしました皆様のお相手は、
超人大好きラーメンさんと、
私もキン肉マンも大好きでしたノブでお送りしました。さよなら、
さよなら、アディオス。